皆さんこんにちは、クリプトのみのやんとれです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕が農業以外の自由な時間を楽しく過ごして、その時間を共有するという、そんな配信になっております。今日は土曜日なんですけど、台風が来てて、3日連中の雨ですね。畑に出てる時間もないような感じな、なんですけど、仮想通貨の方を軽く触れておこうと思います。ビットコインはね、変わらずですね、なんかもう下手したらこの6万ドルが、6万ドル近辺が、レジスタンスになっちゃって、今度またさらに下みたいなことも全然あるのかなと、正直買う理由がないみたいなことになっちゃってて、まあそんな感じですね。でその中でね、ちょっと気になる動きが一つあって、ソラナがね、強いですね。チャート形状的に強いって意味です。でこれがね、ちょっと気になって軽く見てたんですけど、なんか X の方でワールドっていうアカウントが立ち上がってて、そこがなんか細かい開示が全然ないんですよね。ただそのソラナ史上最大のアップデートになるみたいなことをなんかツイートしてて、で関連見てもわかんないけど、なんか大きなことをしそうな感じなんですよね。だからそこへの期待なのかなと思ってるんですけど、一応ソラナがなんとなく上がりそうな、気配があって、でもこの、75.5、この辺り、ここがね、何回か止められているところで、ここを抜ければ完全に二番底を形成で、まあ上の圧力強くなるかなって思うんですけど、仮想通貨全体のことを考えると、まあここで仮に75を上抜けてソラナ強くなったとしても、短期間で急騰があった場合っていうのは絶好の売り時になって、またそれ一気に下がるっていうのは、もう何つうんだろうな、今 AI 半導体銘柄以外は上がり続けるっていうのがもうできない相場になってるんですよね。あらゆるアセットの中でもう上がったものは絶好の利食い時みたいな、その将来を、信じてさらに上がるから、さらに買いますとか、新たな新規参入入るみたいなことが起きづらい、金融市場になっちゃってるかなっていうのが、今のところの僕の評価なんで、もし、じわじわ上がってる分にはまだいいけど、短期的にボーンって上がっちゃったら、まあ逃げた方がいいよねって、まあそれは何でもそうですけどね、あんまり短期的に上がるのは、まあ投機的な動きっていうのは逃げ時ですもんね、逆に。まあその顕著な動きが出るのかどうかっていうところですよね、そのソラナに関しては。で他の銘柄もいろいろちょっと気になるけど、全部拾ってたら切れないので、今日ね昼の、ラジオ X のスペースでユーソンとやってる方ですね、そこでも軽く触れたんですけど、やっぱねベース強いですよね。コインベースっていうどでかい母体があるのももちろんなんですけど、ベリルっていう大型アップデートが、あって、でもまあそれは1回メインネットローンチっていう25日に言われてたけど、なんか脆弱性があるのか、なんかのリスクなのか分かんないですけど、1回止めてっていうのはなんか見たんですが、よりそのベースを使う本当機関投資家とか、RWA 関係とか、なんかいろんなものがこうここのベース上で作られていける、その環境がだんだん整ってるというかね、そんな感覚があって、ちょっとベース目が離せないなって個人的には思ってて、であとはデックスのベロドロームですね、ベロドロームじゃない、エアロドロームか、ベロドロームっていうオプティミズムの、デックスがもともとあって、そこと来月7月でしたっけね、統合するんですけど、まあ今や、全デックスの中で世界3位になっちゃってるんで、エアロドロームってやっぱりベースを巻き込めたことの強さっていうのもちょっと強いですけど、まあでもここはあくまでコインベースと母体は違うんでね、別のところが作ってるものなんで、ただベースの盛り上がりっていうのに乗じて、エアロ、ここが盛り上がる可能性もあるのかなっていうのはちょっと見てて、まあそんな感じですかね。そんなでまあいろいろあるけど、ちょっとこの辺で止めておきます。はい。で、表題の青汁劇場についてちょっとお話ししようと思うんですけど、青汁さんのね、まあリアルバリューというか対溝口さんみたいなことなんですかね、やってたんですけど、なんか最初はね、まあ暴露した内容がちょっと溝口さんに悪い印象を与えるような作りになってたので、それを分かった上で見てもやっぱわ、溝口さんちょっときついなっていう印象を僕の方も持ったんですよね。ただなんかね、こう 数日見てる間に逆転したというか、でこれね、ぶどうちゃんも、ボイシーでちょっと話してましたかね、目戸口さんがとにかく出続けてる、そこがやっぱすごさというか、そこへの評価を話してるのがあって、あ、それ聞いて僕も、あ、本当そうだよなって思うところがあって、で、それと同時進行で見てる中で、目戸口さんもずっと表で言ってるんですよね。かたや、なんか、面と向かって一緒に話そうでと言われてる、それを避けながら、X 上で切り取って、印象操作できるように編集して、こう、かいくぐりながら、やりつつ、で、一人の方での配信では、なんか、こう、配信してる。なんか、なんつうんだろうな、ドーンと構えてる方と、こそこそとこうやってる人、みたいな。構図に見えちゃって、なんかちょっとやっぱ青汁さん側に対して なんかちっちゃいことやってるなっていう風に見られちゃうような感じになってきちゃってるんじゃないかなっていう風には個人的には思いましたね。うん、でもやっぱね、好き嫌いとかいい悪いとかいろいろあると思うんですけど、いい悪いは正直どうでもいいというか、もう人の立場によって正直いくらでもこう意見が分かれちゃうところなんで、それってそこは正直どうでもいいんですけど、やっぱすげえなっていう、本当好き嫌いとか関係なくすごいなって思っちゃったのはありますよね。溝口さん のパワーというか、まあ、なりたくはないし、真似 したいとも思わないし、もそもそもできないというか、できないことやってるからやっぱすごいになっちゃうんですよね。だから人間としてのリスペクトはやっぱありますよね、そこには。だから自分のその覚悟とか器とか人間力とか、そういうのがやっぱ比べ物にならない、比べるのも申し訳ないぐらいの、なんかね、強大なねパワーを感じるなと。どこかでね、どうせ自分も死ぬし、どこかでもうね、本当元気にやれるのなんて本当10年やそこらじゃないかなと思っちゃってるんで、むしろそうなったら前に出ない方がいい年になってきちゃうんでね、まあ50過ぎて50、タッピンだったらいいんだけど、なんかの組織ってなった時には自分があんまり前に出ない方がいいと思っちゃうんですよね。やっぱり今のトランプさんが最たる例で、80でやっぱね、昔の価値観でなんかやってたらおかしいことになっちゃうと思うんですよ。そうだ、これはね、本当それこそ老害になるなと思って、ああいうのをちょっと反面教師にしながら、あ、やっぱ引くべき、自分はいいと思わないことでも引いて下の世代に任せるみたいな、そういうのって多分、まあ、これ組織、あくまで組織ですね、組織の話で言ってるんですけど、そういうのを考えると自分が好きにできるのって本当限られてる時間しかないなって思うんで、やっぱどっかで溝口さんほどじゃないんだけど、なんかチャレンジというかね、こう何かをかけに出るみたいなことはやんなきゃいけないかなっていうふうにはちょっと思いましたね。ああいう動きを見てると。はい、まあそんな感じでいろいろ、全然対岸の火事で関係ないところではあるんですけど、まあ学べることはいっぱいあるなって思ったっていう話ですね。あ、でちょっと話は全然変わっちゃうんですけど、まあこの界隈ではよく名前が上がる西野さんですよね。西野さんもやっぱすごいっていうか、なんかね、今回のたまたま見たんですよね、ボイシーの話を見たっていうか聞いたんですよね、ボイシーの話を。で、何かな、西野さんのボイシーで背景起業家様とか、そんなタイトルだったと思うんですけど、語ってたんですよね、昔の話とか今のその、まあ、喧嘩ムーブとか、いうものに対して語ってたんですけど、なんか話がスーッと入ってきて、僕正直西野さんってやってることがすごいし、すごくなんか勉強になることで、それもどんどんあとオープンにしてくれるから、めちゃくちゃ勉強になるなっていう風なスタンスで配信聞いてたんですけど、好きな人はすごく好きじゃないですか。でその逆でアンチョもめっちゃいるじゃないですか。だからそこのこう好き嫌いな部分でのあの方っていうのには興味があったんですけど、なんかね、今回のそのボイシーの配信聞いた時、すごい人間味、なんか惹かれる人間味みたいのを持ってる方だなという風に感じて、なんていうんですかね、さっきも言ったように本当スーッと入ってきたんですよね。 あの話が、あのいろんな意味で納得できるというかね、であとスッとするんですよね。ちょっとあの令和の虎の一悶着のことについて言ってたけどね、あれはね、令和の虎なんだっけ、女性の社長名前忘れたけど、なんか西野さんに噛みついた時があって、どの立場でおっしゃってるのかなという、どの立場というか、あ、なんだろう、格が違う、格が違うのかな、まあこういう言い方で僕みたいなモブが言っちゃうのも問題かと思うんですけど、良くないこととは思うんですけど、なんか格が、なんだろう、比べるとこじゃないような人がなんか頑張って吠えてたみたいな構図ですよね、あの女性の社長のあのあれって。なんかそれに対しての一周のし具合というか、ちょっとそうスカッとするというか、なんかそんなのもあって、まあちょっと僕がこんなところで語ったってしょうがないんで、一応ボイシーの方も、概要欄に載せるとこうと思うので、まあ興味ある方はその西野さんの配信も聞いてみると、まあいろいろ腑に落ちるというかね、納得できる、まあいい話でもなとも思ったし、そんな回でございました。まあいろいろな情報今日入れちゃったんですけど、まあそんな感じでございます。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。